ぎにゃだよ。ウィスマチャンネル。さてさて、関東圏では、ね、自宅待機、自粛の、ね、声がますます、きつくなりつつあります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。風邪とかひいてないですか。先週もね、雪降りましたよね。もうツイッターで上がってくる桜からの雪、もう雪がね積もってる桜とか本当に綺麗は綺麗なんですけれども、枯れてしまわないか、散ってしまわないかすごく心配になっております。これからの春一体どうなってしまうんでしょうかね。本当心配です。さて、花粉症にね、まあ、鼻と喉とね、連日やられっぱなしの私なんですけれども、本日はさらに涙声が加わりまして、ね、なんか鼻とか鼻水とか喉とかもね、まあ、ダメージは通るんですけれども、涙を出してしまうとですね、声のトーンが曇ってしまうんです、いつもよりも。どうしてもね、いつものね、上のトーンが出にくくなっちゃう。まあ、そんなね、なんか難しい現象が起こるもんでね、なかなか仕事の前後とかにはね、泣けるもんじゃないんですけれども、本日はね、志村けんさんの訃報が朝から、響きましてね、まあその後すぐに外出するからちょっと泣くのは控えておこうと思って、こうかくね、ぐっと我慢して外に出て、まあ用事をちゃちゃっと済ませて家に帰り、なんかおやつでも食べようかななんてテレビをつけましたらね、もうテレビでもまだまだ、各所のタレントさんのね、志村けんさんを忍ぶ声とかでもう本当もうわーって一気に来てしまいました。はい、もうね、私あの両親を亡くしてからですね、あのやっぱり命の儚さというか、今までずっといた人が突然亡くなってしまうんだっていう、そういうのとか、やっぱ死んでからね、生まれる後悔たくさんありますよね。あの時ね、なんかありがとうっていう気持ち、もうちょっと言えばよかったとか、なんかね、なんかあの時冷たくしなければよかったとか、まあいろいろ後悔があり、なんでこう今ね、そこからもうね、身内のでもね、テレビのタレントさんでもね、もう訃報とかも葬儀とか行っちゃうとね、そこの親族の皆さんよりも誰よりも一番泣いてしまうというね、そういう、性格に、ね、なってしまった。まあマリニャもね、何年目の14歳か分かりませんけれども、まあ涙腺がね、そろそろ弱くなってきたんじゃないかなという、そういう説もございますが、まあ、でもね、人のために泣くっていうことは決して悪いことではございませんので、前向きに捉えています。まあさすがに仕事があったらね、あのあんまりそういうニュースとか見ないように、ちょっとね、やっぱそこはね、気を使っていかなきゃいけないっていうところあるんですが、まあ、幸いあのウィスマチャンネルっていうのはね、等身大の私をお届けできるような、まあ、そんな番組にしたいなと思っておりますんで、ちょこっとそこは甘えさせてもらって、涙腺を全開に緩めてみました。志村けんさんね、やっぱ馴染みのある方の方が多いですよね。リスナーさんとかも、もう本当全国の皆さん、全国のね、お茶の間のお笑い、ね、お笑いタレントですかね。本当コメディアン。日本を代表する方だと思います。あのね、なんか知的なお笑いとかではなくて、本当にくだらない感じのね、なんかもう愉快なお父さんとか、なんか近所のおじさんがなんかくだらない冗談言って笑い飛ばすぐらいの、それぐらいのレベルのね、ライトなお笑いをね、もうずっと届けてくださっていましたね。やっぱり時代とともにちょっとお笑いの質が変わってきたりしてね、人をあざ笑ったりとか、まあたまにこれはちょっとないんじゃないのみたいなね、ネタも多くなってきた中でも、志村けんさんは相変わらず本当に あの表現はよろしくないのかもしれないけど、くだらないね、安心安全のお笑いをねずっと届けてきてくださって、私もあの深夜のね水曜日に、志村でナイトっていうのをねずっとやっていたんですけれどもね、もう現在もやっていたんですけれども、まあそれでお笑いのね大悟さんっていう方とね、あのやりとりがすごく、絡み合いがすごく面白くってですね、なんか昔のドリフとか大丈夫だとか、まあバカ殿もそうなんですけど、すごい仕込んだコントっていうよりかは、まあネタはあるけれども、なんかこう仲間内でやってるこうラフな笑いっていうのがね、自然体のねこの笑いっていうのがね本当に面白くって、まあ、そういうのがあって、この自然から生まれてくる笑いっていうのがね好きで好きで、毎週ね、次の日ボーカルレッスンだからね、あんまり夜更かししない方がいいのかもしれないんですけど、まあ、それでも大好きでね毎週見てたんですけれども、なんだろう、今のこの流行りのね、ウイルスがなかったら今でもまだ見られていたのかなって思うと本当に悔しいですね。なんだろう、なんとも言えないんですけれども、やっぱりね流行らせちゃいけないなって思いました、ね、皆さんもショックが大きいかと思います。本当に馴染みが深すぎて、私もねウィスマチャンネルでお話ししたかどうかもちょっと忘れちゃったんですけれども、小さい頃というか中学生の時ぐらいだったかな、夢にねバカ殿、白い白馬に乗ったバカ殿に追いかけ回されたっていう夢を見るほど、本当に何だろうな、私の中ではちょっとした存在の方だったんだと思います。もうね家族で見れるね、笑い飛ばせるね、ほんと7時とか8時にゴールデンタイムにやってもいいようなネタっていうのはね珍しいと思いますね。ほんと長い間本当にありがとうございました。なんかやっぱ最初はグーから始まってね、最後コロナでね、なんかあっけらかんとこう亡くなってしまうのは、なんかご本人としてもとっても不本意かと思いますね。最後に、ね、志村けんさんでもね、なんかこういろいろね、ちゃんとした治療を行っても亡くなってしまうケースがあるんだっていう情報も回ってきました、こういうのをね、教訓として最後はね、志村けんがこうコロナでね、日本を救ったんだぞっていうぐらい、私たちはこのね悲しみを受けてのこう前向きな姿勢で、これからちょっとやっぱりもうちょっと続くのかな、辛抱をね続けていかないと負けないぞっていう感じでね、続けて彼を英雄にできたらいいななんて個人的には思っておりますね。なんかもうマリニャもさ、最近はあんまりこう仕事以外ではやっぱりね、もう買い物とかもね、ついでの買い物とかも最小限にしてるから、ちょっとね歩いたりとかするとね、あの筋力の低下をね若干感じますね。普段はマツカツとかだとね、1日に1万歩とかね、1万3000歩とかね歩いたりすることも結構あったんですよ。なんでね、逆にこう体力がねなくなっていくと、もうそれはそれでちょっと病気に対して不安なところもありますけれども、まあやっぱ何にしてもなるべくかからないように、かかったと思って、ね、あんまりこう人に接触しないように、自分自身がしていかないといけないかなと、皆さんもね、もうちょっと頑張りましょう。もうちょっとね、3連休の後の、ね、感染者の数がすごかったから、ね、もうちょっと頑張ろう。はい、ということで、本日も行ってみましょう。
この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサンチャンラーグルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日、第6回白麗神社 秋季例大祭にてハープ開始即売会イオシショップ同人ショップにてお求めください。
レタスだよ、また財布をなくしたよ。誰にでもクラブで聴きたいメロがある。イオシスが手掛ける最新型東宝クラブミュージックアレンジシリーズ第2弾、東宝ブートレグス2、8トラック収録、2019年10月6日、第6回白麗神社秋季例大祭にて頒布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。レタスというのは嘘だよ。
最強の12組による最強のチルパコンビが登場。誰も聞いたことのない最強に高まるチルパの決定版、みんなのパーフェクトチルパ天国、チルノのパーフェクト算数教室カバーアルバム12トラック収録、2019年10月6日、第6回白麗神社秋季例大祭にて頒布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。サイドチェスト
ウィスマ。今日のパワープレ、
パワープレ1曲目は2018年秋にウィステリアマジックより発売いたしました、ウィスマタイムズよりふつおた、作詞作曲磯村海でお届けいたします。聴いてください。
なんだってかんだってありのお便りコーナー、張り切って頑張ってゆるく続けています。イエイエイエイ、ちょっとしたら恥ずかしがってる、大丈夫採用確実、好き勝手言っちゃっていいよお便りコーナー、従ってしあさってだっていつでもいいの、
トレンドナウ。はい、このコーナーは、今まさにこの瞬間に開いた、ツイッターのトレンドをお届けするコーナーとなっております。ね、本日はどんなトレンドがあったでしょうか。皆さんもつぶやいたワードありますでしょうか。まずはプロモーション、企業の広告です。ハッシュタグ待ってるぞサッカー日本代表ということで、サッカー日本代表ですね、キリンのキャンペーン、ツイートキャンペーンでございます。抽選で100名にアイミューズ当たる、フォローして、ハッシュタグ待ってるぞサッカー日本代表をつけて応援メッセージを投稿してください。3月31日までですということで、もうすぐ終わってしまいますかね。オリンピックもね、残念なことになってしまいました。延期というね、可能性が強いですかね。ぜひともね、やってください。ね、もう私は、抽選、どれもこれも外れてしまったんでね。やっぱ生きてる間に見に行きたかったな。記念でね、見に行きたかった。けど、今はとりあえず、一刻も早くね、また経済復帰して、いつもの日本に戻ってくれることを願っております。1位の一般のトレンドいきます。志村けんさん、ね、2位志村さん、3位全員集合。ここまでそうですね、やっぱり志村けんさんの訃報について、たくさんの方がね もうとにかくたくさんの方がやっぱり悲しみに満ち溢れているんでしょうか、ね、いろんな作品の過去のね出演作品のお話だったりとかやっぱ思い出話、いろんなお話をすることで、忍んでね、やっぱ今日一日はずっとこんな感じですかね、しばらくは、本当志村さん長い間ありがとうございました。なんかねこんな大事なねお笑いのコメディアンをなくすのもすごく惜しいです。いかりや長介さんがねお亡くなりになったのは72歳なんですって。で志村さんは70歳でちょっと若いですねまあね先輩というか師匠と弟子ですか、まあそんな感じなのでね、まあでも師匠をね越していかないといけないということでね、あの世でもしかしたらこういかりや長介さんに怒られているかもしれないですね、本当にありがとうございました。4位のトレンドジャンプということで、これはね平成ジャンプの方ですね。相変わらずやっぱりジャニーズは強いですね。ファンの数がやっぱこう半端ないんでしょうかね。皆さんジャニーズで心癒されているみたいですね。はい、5位志村動物園。こちらもね、動物にも愛される志村けんさんでした。やっぱり長く業界にいらっしゃる方っていうのはお人柄もいい方がね多いと思います。まあそうじゃなければね皆さんに愛されなければねお仕事の方も続かないですし、まあいろんな人たちにもね恵まれないですからね。動物園これからどうなってしまうんだろうね。あのチンパンジーのパンちゃんとかね、あの会えなくなって悲しんでいるのかな。6位日本医師会ということで、やっぱりこの流行りの新型コロナウイルス関連の話題が多いでしょうかね。3月30日に記者会見を開いたということで、緊急事態宣言を出していただき、それに基づいて対応する時期ではないかと提案したという、こちらはヤフーニュースの方ですかね。まあ、ちょっといろいろと、やっぱこの時期はちょっと毎日毎日いろんな記者会見とかいろんな判断とかするのが、目まぐるしく起こっているみたいですね。7位自己申告ということで、これは、自己申告制で1世帯10万円支給という感じなのかな、なんかそういう、現金給付調整ということで、これも緊急で行われたんでしょうかね、発表でちょっと話題になっているそうです。8位 I need、 突然の英語が出てきたぞと思ったら、これもどうやらジャニーズ、ジャニーズワールドハッピーライブ with you 3月30日の16時のセトリということで、その中に、I need I need you か、という中の I need you っていうワードがね、なんで一部分なんだろうか、ピックアップされているトレンドに上がっているそうです。9位、うごめも、なんだうごめも、初めて見たぞうごめも、うごめもっていうのがあったの、うごめもっていうの知ってる人いんの、人気だった、どういうことだこれは。うごめもに狂ってた時のプレイ時間、これはゲームかなんかですか。はい、うごめ、あ、DS とかなのかな、なんかこうあれか懐かしいと思って、あ、私は知らないな、そういう SDS ゲームなのかな、あったのかな、落書きとかができるんですかね、動く落書きが作れ、あ、これはうごめもとは違うって書いてあった。あ、スイッチ版とかいろいろあるんですね。あ、なんか絵を描けるのかな、あ、あれかな、スイッチとかで私あの唯一まともにプレイしてた、あのなんだっけイカのシューティング名前が出てこなかった、スプラトゥーえっと 合ってるっけ。はい、あれでね、なんかキャラクターの絵を描いてね、表示されてる人とかいましたよね。そうですね、そういう感じのあれなのかな。名前とか全然わかんない。10位、ハッシュタグ一月遅れの卒業式ということで、なんか思い思いに卒業式について語っているのかな。 JO1 ってなんだ？ JO1 っていうグループ、アイドルグループがいるんですか？読み方間違ってたらすいません。ね、多分そこら辺のキットカットの画像が JO、withJO1 って書いてある。キットカットかなんかで。あるんですかね、キャンペーンかなんかが。はい、そんな感じで、なんかこうジャニーズ系もしくはこうアイドル系とね、やっぱりこうね、ウイルス系とこう不法の話で今日一日はね、にぎわっているみたいです。ということで、トレンドナウのコーナーでした。
ウィスママニニャのこれなんだ、いただきまーす。よいしょ。わかりましたか？正解はリンゴ飴です。久々に食べました。
ウィスマ。今月のイオシスのパワープレです。東方ブートレックス3より Don't Stop the Music です。聞いてください。
はい、このコーナーは、マリニャがどこぞから引っ張ってきた、ランキングトップ5を皆さんにお届けします。今回はですね、残念ながらランキングではありません。2020年の、コンビニスイーツ人気おすすめ34選から、それぞれ、上位に書いてある5個ぐらいからね、皆さんにお届けしたいなと思っています。記事は3月の半ばぐらいなので、まだまだ店舗に並んでいるものかと思います。気になったら食べてみてください。まずはセブンイレブン、宇治抹茶の和パフェ、和風のパフェですかね、リニューアルということです。宇治抹茶と白玉のパフェが2020年にリニューアル、白のホイップが控えめになり抹茶の風味がアップしましたということです。美味しそうですね。抹茶好きの方はぜひとも。はい、次、もっちりみたらし団子、税込み159円、ほっこりする美味しさのもっちりみたらし団子です。こだわりは醤油だれ、3種の醤油と昆布だしをブレンドして深みがある味わいになっております。みたらし団子私大好きなんでちょっと買ってみたいですね。美味しそう。次はマシュマロ食感桜クリーム大福ということです。税込み129円、セブンイレブンの定番ともいえるクリーム大福シリーズ、2020年春は桜クリームが登場ですということで、今ねちょうどお花見できない方とかもたくさんねいらっしゃるかと思います。私も遠出をしているわけじゃないので ね、ねなんか見どころ名所、やっぱり行けないですね。なんで気分だけでも桜楽しんでみてはいかがでしょうか。次、セブンカフェラテゼリー、税込み235円、本格的な味で評判のセブンカフェのコーヒー、コーヒー美味しいですよねセブンはね、そんな人気のコーヒー豆を使ったゼリーが新発売、カフェラテ仕様でまろやかな仕上がりだそうです。カフェラテのコーヒーゼリーって珍しいですね。やっぱマイルドな感じがするんでしょうか。ちょっと気になります。テリーヌショコラ、181円、ショコラ好きにおすすめのテリーヌショコラです。超濃厚なチョコですが口に入れるととろけます。美味しそう。やっぱりチョコレート関係のスイーツって、ね、冬とかちょっと涼しい時期がたくさんで並びますよね。なんで今のうちですかね、夏になってくるとチョコレート関係のスイーツってやっぱり溶けちゃうからね、出ないことの方が多いんで、今のうちにチョコレート好きの人たちは買って食べましょうね。はい、という感じで、次はどこかな、次のページ行くと今度ローソンですね。ローソン、コンビニスイーツブームの火付け役ということです。確かオリジナルブランドでうちカフェっていうのがねありますよね。そこでいろんなドリンクだとかね、食べ物スイーツ、いろいろ出してますね。ローソンは結構種類が豊富のイメージです。はい、重ねチーズの餅食感ロール、チーズ好きは外せないと書いてあります。税込み350円。へえ、クリームやフィリング、中に入っているクリームやフィリングってなんだろう、それらを包む生地まで、全てがチーズ尽くしのスイーツ。おお、チーズ大好きな人はちょっとね食べてみてください。美味しそうだな、私も食べてみたいな。次、クキサンシューっていうのかな、クキスリーシューかな、クキクキクッキーシューっていうのが正式名称なんでしょうか。税込み200円、クッキー生地を合わせたシュー生地にクッキー入りのクリームを詰めたシュークリームです。もうクッキーがここまでになんかいっぱいありすぎてちょっと情報型で分かりません。さらにトッピングのパールシュガーまで全てがザクザク食感ですということです。はあ、なんか歯触りというか歯ごたえとかなんか食感が良さそうな、そんなものです。なんか写真では中身のこうクリームがすごいふんだんに入っておりますんでね、クリーム好きの私としてもちょっと嬉しいものかもしれないです。次、パリトロブリュレ、 パリパリのカラメルが癖になる。税込み285円、新作のパリトロブリュレは1枚ずつ丁寧に焼き上げたカラメルのパリ、ブリュレのトロのパリトロ味が味わえますということで、美味しそう。カラメルの上の部分大好きなんですよね。カラメル美味しいですよね。ここまで1,2,3種お届けしました。ふわしゅわスフレっていうのが次に来ています。240円。パリトロブリュレと同時に発売されたふわしゅわスフレです。なんかこうなんかついになってる感じがありますね、言葉的に。はい、こちらの食感はふわ&しゅわというで、泡立てたメレンゲにチーズ生地を合わせてふわしわの食感が実現します。こちらも気になりますね。チーズも2種類使っているんだそうです。わー美味しそう。次、バスチー販売3日で100万個、話題のスイーツ、美味しいですよね。バスチーも私もね、本当最近バスチーハマりだしていて今更って感じですが、こちらは税込み215円、一口二口ぐらいでね食べれちゃうサイズとなってますね。ヨーロッパのバスク地方のチーズケーキという意味で、バスク風チーズケーキを略したバスチーということです。バスクチーズのバスクって地方の名前だったんですね。私つい最近まで知らなかったから、まあ普通にそういうなんか作り方というか、もうそういう商品名みたいな感じになってるのかなと思ったら、はい、3日で100万も売れたんですって、すごいですね。プレミアムロールケーキの記録、5日で100万個を抜いたことも話題になりました。あ、すごい人気なんだね。美味しいですよね、バスティ。はい、1,2,3,45、お届けしましたね、ということです。次のページでもまだあるのかな。てまだどうすんだ。ファミマ、ファミリーマート、こだわりスイーツですね。ほんとデザートモンスター、なんか5つの種類があるんですか。ワンハンドタイプの新シリーズ、デザートモンスター、略してデザモンデザモン、なんか何かっぽいですねブリューレシュー、生チョコのもちもちクレープ、チョコバナナのもちもちクレープ、焼きチーズタルト、サクッと食感のチョコスティックドーナツの、全5種類ということです。美味しそう。なんかいろいろありますね。なんかそれぞれにこうキャラクターをつけた感じになっておりますね、パッケージが。食べる牧場スフレ、これね、なんかねすごい人気らしくって、なかなか見つからないらしいですね、食べる牧場シリーズ。ファミリーマートのスフレプリンと食べる牧場ミルクのコラボスイーツ、なんか二度美味しい感じなんでしょうか。一回も食べたことないからな、ちょっと食べてみたい。次、スフレ、プリンショコラ、こちらは先ほどの食べる牧場系のチョコ味バージョンでしょうかね。税込みのお話ししてない、288円です、どちらとも。はい、3種のカカオを使ったショコラ味ということです。ショコラのスフレとプリンの間にはキャラメルアーモンドソースと ホイップをサンド。あ、美味しそう。これも気になりますね。あー、何でもかんでも美味しそうだな。次、デビルズチョコケーキ。デビルズ、かっこいい名前がついてます。税込み258円。真っ黒ですよこれ、色的に真っ黒な見た目に悪魔のキャラクターが描かれたカップが目印って説明にもありますね。ガトーショコラ生地、洋酒を加え風味を向上させた、チョコレートムース、コーティングチョコレートの3層構造にチョコクッキーがトッピングされたチョコケーキはまさしくは、まあ、なんかとにかくチョコですよ。はい、すごいですね、美味しそうです。はい、食べてみたいな。1,2,3,4種、お届けした。次はうまみ抹茶のシュークリーム、出ましたね抹茶。やっぱり抹茶は人気なんでしょうか。税込み138円。 甘ったるいスイーツは苦手という方におすすめのうまみ抹茶のシュークリーム。ああ、京都宇治茶の、老舗、上林酒松本店って呼ぶんですか、スイーツは、うまみがしっかり味わえますと書いてありますね。そうなんかいろいろこだわっていますね。コンビニスイーツも結構激戦ですからね、うん、おこれぐらいですか。あ、ミニストップもあった。ミニストップ最後にお届けしましょう。ミニストップ残念です。4選しか書いてありませんが、まあね、4選全部お届けしましょう。ソフトクリームやパフェなどのアイス系スイーツに定評があるミニストップ。あ、ソフトクリームすごく美味しいんですよね。なんか毎回ね、ストロベリーアマオーだったりとか、ベルギーチョコだったりとか、言葉が出ない、ソフトクリーム系がね、とても美味しいです。道で発見したら買ってしまいそうなミニストップのクリーム。どんなスイーツ、そういえば買ってあまり食べないな。うん。ソフトクリームはよく買うんですけどね。どんなのがあるんでしょうか。バスク風チーズケーキソフト。あ、やっぱりソフトなんだ。税込み365円。バスク風チーズケーキがソフトになる、どういうことですか。クリームチーズを使った、生地のバスク風ケーキの上にバニラソフトを乗せ、ローストシュガーをトッピング。なんかよくわからないけど、美味しいものと美味しいものを組み合わせた感じになってますね。次、佐藤錦のさくらんぼソフト。あら、これ食べたことない。税込み248円。美味しそう。さくらんぼのソフトってどんな味するんだろう。わからない。佐藤錦だってすごいお高そうですね。ギフト用でも人気が高い山形さんの高級さくらんぼ。そうですよね。そんな佐藤錦をそのまま食べているような、はっ、フレッシュ&甘酸っぱさ、ちょっと今度食べてみ、今売ってるかしら。はい、これ食べに行ってみたいと思います。アップルマンゴーパフェ、人気のパフェ。あ、そうですね、パフェも人気ですね。肉厚の果肉がゴロゴロ入っているアップルマンゴーパフェ、今年も発売され、毎回発売されているみたいですね。税込み365円。ボリューム満点でローカロリー、164キロカロリーなのもポイントが高いです。ローカロリーかどうかはマリニャーはあんまりカロリー気にしてスイーツ食べてないんでわかんないんですけれども、うん、低いんですか。やっぱり果肉とかは普通のね、ソフトクリームとかお砂糖いっぱい入ってるものに比べるとカロリー低かったりするんですかね。次、練乳いちごパフェ。あー、もう練乳っていう時点で美味しそうですね。税込み365円。いちごと練乳、最強の組み合わせのパフェです。もう言うまでもありませんね。いちごは新鮮さを閉じ込めたフローズンフルーツ。あー、美味しいです。これは絶対に美味しいです。うーん、これが嫌いな人はいちごが嫌いな人ですね。はい、美味しいかと思います。あー、どうですか、皆さん気になるものはありましたかね。コンビニによってはね、なかなか近所になかったりとかね、通勤の経路になかったりとかするかもしれないんですけれども、やっぱりコンビニさんによってね、まあおにぎりとかお弁当ももちろんそうなんですけれども、スイーツとかもね、全然違うものが置いてあったりするんでね、ちょこっと覗いたりするの割と好きなんですよね。皆さんもぜひとも食べてみてください。以上、マリニャのトップ5でした。
ウィスマ今日のパワープレ、
パワープレ2曲目は2011年春にウィステリアマジックより発売いたしました、君と魔法の響きより、天気予報。作詞作曲磯村海でお届けいたします。聞いてください。
天気予報晴れって言ったのに雨、そんな日にあなたはやってきた、教室の
リスマ。告知のお時間です。ウィステリアマジックの新作および旧作は、ウィスマショップブースの通販にてお買い求めいただきます。その他一部の旧作は、イオシスショップ様でも委託販売でお世話になっております。どうぞよろしくお願いいたします。毎週木曜日、しがないレコーズの YouTube 配信、しがない5分ショー、月曜日はキムさん担当、木曜日は藤原マリナ担当で、5分間のトーク、お互いにその次の、トークテーマをね、決めて投げ合って、それについて喋ってるという、そういうコーナーでございます。いつかこう無理難題なテーマをね、お互いに投げつき合う戦争が起きる時が来るんじゃないかとちょっとハラハラしております。今のところとても優しいです。気になりましたらぜひとも、そちらの方も聞いてみてください。毎回毎回私は松カツで集めたグッズの紹介とともにね、ご案内しております。先週はね、紛れ子のね、まどかちゃんとね、いろはちゃんのねフィギュアをね写しました。はい。お宝自慢のね、場所でもありますね。ぜひともよろしくお願いいたします。それと6月の何日だったっけ、しがないレコーズの、なんとか歌唱発表会、はい、にね、参加いたします。もうチケットは発売しておりますので、来れるぞっていう方はぜひ今のうちにねチケット買ってみてください。どこだったっけな、今探してるんですけど、あ、6月21日だ、チーム我らたちだ歌唱発表会2という感じで、今回ね課題曲私歌わせていただきますのでね、もしかしたら新しいお歌お披露目があるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。久々のマリニャのライブです。はい、ということで、告知のお時間でした。
2019年11月10日でヌルポ放送局は15周年を迎えました。老体に鞭打って頑張るぞい。 YouTube、サウンドクラウド、ポッドキャストのフォローおのしゃーす。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサンチャンラークがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて販売開始、即売会イオシショップ同人ショップにてお求めください。
ウィスマ。お別れのお時間がやってまいりました。ということで、いつもよりもトーンダウンっていうとなんかちょっと違うな、低いね低ボイス、大人っぽいボイスのマリニャがお届けできてないだろうな。大人っぽい声でね、喋るのもいいのかもしれないんですけれども、一人でお届けする上でね、やっぱこう落ち着いた声で喋るとね、なんかこうテンション的に間が持たないっていうのがあるので、こうなるべくこう上げ上げていこうっていう姿勢はあるんですけれども、はい、次回の配信は、皆さん聞いてください。もう4月に入りますよ。ねえ、この前雪降ったのに、すごい雪、一時期だけど積もったのに、もう春なんですよね。なんか今年もやっぱり天候が荒れたりするのかな。また台風とかすごいことになるのか。もういよいよね、なんかこう川が氾濫とかして、マリニャの家浸水したんで収録できませんなんていうことにならないことを願います。はい、そんな先々の不安はさておき、次回の配信は、4月の14ですね、14日火曜日 なので、タイムリーなお便りは4月11日土曜日ぐらいまでにいただけるとありがたいです。もしくはこう時間にね、とらわれないタイムリーとか関係ないもう普段の、ね、お便りでしたらいつでもお待ちしておりますので、ね、なんかねもう記念書き子じゃないけど記念メッセージでもどうぞお寄せくださいませ。みんなお家にいる間一体何してんのか気になります。家でねこうゆっくり食べられるようなねおか美味しいお菓子とかねそういうのもねお待ちしております。ツイッターとかでね最近たまに、なんかアンケートしたりとかねくだらないねつぶやきをすることもあるし、なんかやっぱりね暇ができるとなんか余計なことしてしまいますね。まずいことを発言しないように気をつけないと、ね、いけないですね。はい、なんです。はい、DM とかでもね、いろいろねお待ちしておりますね。メッセージこっち番組の方にね、書くのがめんどくさいっていう方は DM とかでも大歓迎です。番組にでも使ってやってくださいって一言あったらね喜んで読ませていただきますのでよろしくお願いいたします。ということでね、皆さんお家で一体何をしているんでしょうか。私は先日トイレの花子くんじゃなくってねタイトル違うんだ。自爆霊花子くんだったかなだったかなだったかな、ちゃんと調べてないかわかんないですけど、3月いっぱいで終わりのアニメとかもね結構もう溜まってきて、一気に見られるようになっておりますのでね、この前一気に10話ぐらいは見たかな。気がついたらなんか明け方ぐらいになって、はいね、一回見ちゃうとやっぱこう続けて見たくなりますよね。まあでもこうね12話ぐらいだったらまだいいんですけれどもね、2クールとかになると本当に1日かけても難しいのでね、ちょいちょい見ていきたいと思います。ね、おすすめしてもらったアニメとかもねもちろん見ていきたいと思いますんでね。緒方めぐみさんがね、男の子主役というかこう、まあ、主人公は女の子なんですけれども、女の子、鬼滅のね、ねずこちゃんや、ねずこちゃんあんま喋んないからね、どういう声かは初めて聞いたんですけど、まあ、ねずこちゃんの役の方でね、で、そこに絡んでくる男の子、自爆霊、そのタイトルになってる花子くんっていうね、男の子がね、緒方めぐみさんで、ね、ずっとエヴァンゲリオンがねのイメージが私の中で一番最新で、なんかこう気弱な男の子がね、最新だったんでね、なんか久々にちょっと猫キャラっぽい気まぐれなキャラっぽい、なんかもう悪なのかね悪い子なのかいい子なのかわかんないような、それぐらいのこうなんか気ままな少年っていうのがね、久々にこう声が聞けてね、いや私の中でこう適役な緒方めぐみのキャラって言ったらまさにこんな感じなんですよね。最近は男性声優さんでもね高めのね少年ボイスが出せる方っていうのが増えてきて、あれこれ女性なんじゃなかったのかなって思ったらこう男性だったり梶さんとかね、あそこの辺の方とかも結構高い声とね低い声とね両方扱えるっていう方も増えていらっしゃいますからね。ただただやっぱり女性が出す少年ボイスっていうのもこう何とも言えない色気がありますね。特にやっぱこう女性なんか宝塚的な憧れとはまた違うんですけれども似たような感じなんですかね、女性から見るこうなんかこう少年のこう色気みたいなのがこう女性がこうね出すボイスの中にこう入ってると、ちょっとキューンっていうのはなりますよね。はい、緒方めぐみさんなんか久々にごちそうさまです。はい、まだ中途半端じゃない半分ぐらいしか見てないのでね、これからも継続して花子くん全部見てみたいななんて思ってます。まあとにかくなんか絵の カラーというか、うん、なんかこう作風としてすごくアート的な感じで気になったから見たんですけれども、なんかね、もうアニメっていうとベタ塗りみたいなのがあるけど、必ずしも今はそうではないんですね。うん、見てて、うん、絵がもう可愛いから大好きです。はい、そんな話をエンディングに、しても、最近あのエンディングとかオープニングとかなんかね、こうこだわったこうコーナーに限らず、喋りたい時に喋りたいこと喋っているんですけれども、はい、なのでね、ネタがなくなるよりかはこう思いついた瞬間に喋ってしまっちゃう方がいいかななんて思っております。ということで皆さんもね、土日とかせっかくできた暇でもちょっと窮屈に感じることはあるかもしれませんけれども、積んだアニメとかね、こう見逃したアニメね、無料配信とかでサービスね、今の期間されしてくださってるところもね多いですからね、ふんだんにねありがたく受け取ってね楽しんでみたらいかがでしょうか。ということで、また2週間後にお会いいたしましょう。藤原まりなでした。またねー、バイバイ。
この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。